じゃあ、今日も和紙を入れ参りたいなと思います。
はい、それでは、はい、まあ、いただいている質問からにしましょうかね。はい、
そうですね。
はい、
コンテンツ販売ですか、これは。
そうですね、ゴルフの販売。
レターを流します。
すごいね、それって。あとの方、
あ、レターはないな。あ、これか、レター。わ、めっちゃシンプルなレター。
レター見てくださいってさ、レターを言われる。おお、若干僕の中では文字がずれてますけど、
僕の方も、僕のブラウザもちょっとずれて
ます。昭和の画面にこのレターを今出してます。
ああ、新しい試し
に。ビビるぐらいシンプルですね、レターの中デザインっていうか。
で、まあ、いろいろはこれです、ね、今貼ります。
レターと、レターをやってます。レターじゃないです。PDF って言うんですね。
はい、じゃあ、質問からいきましょうか。ごめんなさい。ゴルフのレッスンプロと連携して、提携して、レッスン賞 PDF を販売しています。
面白い。
で、近々3冊目を販売開始しますが、アドバイスいただけると嬉しいですと。悩み、商品作成とレター作成に時間がかかる。商品作成はレッスンプロに任せていますが、レターは私がゼロから作っています。横山さん、野山さんは商品作成とレター作成にどのくらい時間をかけているのでしょうか。
はい、商品によるけれども PDF ですよね。
はい、
はい、なんていうんですかね。
でも商品は先生が作ってるから
特に関係ないですよね。
うん、じゃないですかね。
うち商品作成でなんか PDF を作ったことはないんですよね。
いつもなんですか。
なんかセミナー動画とか、あの PDF っていうものだけじゃなくてシステムツールばっかりだったんで、
うんうん、
ですね。もうなんか丸だけっていう感じで枠だけ確認っていう感じですね。
うちの場合もゴルフやってるんですけど、まあPDF、昔言ったことありますけど、それも先生でも作ってもらったんで、まあ、ほぼ丸投げで、DVD の撮影をしたときは撮影1日して、それ編集は、編集指示出してっていう感じで、まあ、作ってた感じですかね。で、レターか、レターだったら、レターどれぐらい書きます？
僕は2日に1回ですね。
もうそんなもんでしょうね。
ですね、1日2日でちゃんとフィックスさせて、
はい、
で一晩寝かして次の日みたいな最終確認とか調整かけてって言って、で大体それで大枠8割ぐらいはできるんじゃないかなという、
うんうんうん、
あと微調整に、まあ、どんだけ時間がかかるかなんですけど、まあ、それもそんなにかかんないんで、
うん、そうっすよね。僕もそんなに書くのが、うん、僕も早い方だと思うんですけど、とか2、3日書くんで、
2、3日ですね。
あとはまあそれぐらい、ちょっとあのまあその感想入れたりとかっていうのはいろいろ出てくるんで、
はいはいはいはい、
でもこれぐらいのレターだったら、
うん、
シンプルですね。
2日とか、
うん、
あったら、うん、
これだったら2日で書けそうですけどね。
ね、ざーっとまず全体像をまずバーっと書けるの、超適当映画を書いて、ここに何かこういうこととか書きながら書いて、はい、僕はざーっと あとコツコツコツコツ埋めていく感じなんですけど、
うん、
へー、
そうですね。で、まああのレターで言われてるのは書く動作とその構成って右脳と左脳で使ってる脳が違うらしく、書く方はどっち右脳でやるから、クリエイティブの方なんで、まあ、それでバーッと書いてあって、で、まあ、ちょっとクールダウンしてから訂正していくみたいな感じの方がいいとは言いますよね。まあ、僕もそんな感じですけどね。とりあえずバーッと書いてある。
はいはいはいはい。
で、あとはまあ並び順とかは適当に並び替えて後でとかっていうことが多いですかね。
だから、
まあ、時間でっていう質問で言えば2、3日です
か
ね。あとはまあ知ってるジャンルだからっていうのはありますよね。
ああ、ですね。
ネタ切れないじゃないですか。で、多分僕も野田さんも、商品構成から入るんで、多分、
はい、そうですね。
で、自分たちでこういうものを作ろうっていうところから入ると、まあ、早いには早いですよね。
早い。商品構成とレターをなんか一緒に作っていきながら、ここにこういうこと書きたいから、こういうのを入れないかとかも考えたりとか。
ああ、そうですね。そんな感じですよね。
はい。
って、
まあ、2日を一応目標に、はい、枠を変えて、
まあ、早い気がしますけど、はい、そんな感じです。
で、
はい、次の質問が、新規顧客の集客をホームページブログだけで行っているため集客力は弱いですと。以前情報商材の販売に PPC ですねを利用していましたが、気づかないうちにアカウントが停止してしまい、その後 PPC を利用していませんと。既存のメールマガ読者、ステップメールの読者がいるので初期販売では一定数売れますが、以後は販売数が増えないですと。で、質問で、岡山さん、野山さんは新規顧客の集客をどのようにされているのでしょうか。 Google AdWords のアカウントが停止している場合の解決策はあるのでしょうか。
はい、はい、これゴルフは横山さんが専門な気がするんですが、どうしましょう、どうなんですか。
まあ、BBC 最近はまた出始めたので、まあ S プロとかだったらその実体性ですよね、うん、実体があれば、まあ、リスト取りだったら出るという、まあ、直接販売じゃなくてですね、
はい、
でまあ、ステップメールとかがあるんだったら、まあ、そこのリスト取りのところも、まあ、実態があるものと、あとは後ろに有料の商品を販売してるんですよっていう有料商品があることを明記したリスト取りみたいな、まあ、その辺の最近の規定みたいなやつがあるんで、あるんですよね。
やっぱりそれですね。
でそれを出していって、まあ、リスティング出していくっていうのも、まあ、一つありですよね。
完全にその流れだと思いますね。ね、ああ多分、はい、検索ネットワークが結構多分価格高騰してると思うんで、
うん、
ディスプレイベースでリスト取りするのが一番いいんじゃないかなと思いますね、
うん、
で、福山さんがおっしゃられたような、ビジネスモデルが明確になっている有料の商品を販売している、で無料メルマガの立ち位置というか、
うん、
どういう位置づけでこれを読んでほしいみたいなところとか、うん、っていうところが載ってるランディングページっていうよりも、なんかあのコンテンツサイト臭い、はい、でワンカラムっぽいっていうような、リスティングサイトですね、
うん、
っていうのを立ち上げて、ですね、でそれでワンカラムっていうのがいいと思います、
うん、
で、一応目標の CVR は天パ、
うん、リトドリのですか。
そうですね、
はい、
はい、でうちもこれ、なんですか、ブロックじゃないですけど、うん、5%、いいとき 7.8 とかいきましたね、
うん、
みたいなのが、いろいろ回してます。
CVR、うん、っていうのは、
あ、はい、
なんだ、
コンバージョンで。
コンバージョンで、制約率ですね。だから、まあ、無料の場合は、メールアドレスの登録1件が、10人に1人だったら 10%。
そうです。
まあ、12、3人に1人で 7% とか、それぐらいですかね。
そうですね。これを一応目標値に、100アクセスで10人登録、
うん、で、うん、
ここからのステップ目の制約率イメージテンパいきたいんですけどね、
うん、まあいったらいいですよね。
8% ぐらいかな、できたら、うん、これ目標、こんなイメージが数字的には、だから10分の、これまたあれやから何本なんだこれ、0.8
0.8% じゃないですか。
ですね、1000アクセスの100人で8本、うん、そうですね、0.8、リストベースだったら 0.8、 ここのオプトになる、あ、アクセスですか、はい、こんなイメージがなーみたいな、うん、はい、でこの場合は、ここのランディングの精度がすごい肝になってくるんで、
うん、
Google ウェブサイトオプティマイザーですね、Google ウェブサイトオプティマイザー GWO っていうものを使って AB テストをもう延々にかけ続けるのがベースです。延々に。で、常に反応が高い方を残していきながら、2パターンでこう、パンパンパンパン切り替えながらのリスティング入れ込んで、コンバージョン上げていって、CPA って言われる獲得単価。1リストいくらで入るねんっていうところの資産を出す、でそれを下げていく、でこことのあとは成功性を取りながら、この後にバックエンドにつなげて完全な利益っていう、だと思います。
言ってることはいつもの話だ。
はい、そうなんです。言ってることはいつもの話なんです。
ですが、まあまあやってるステージによって理解度は違うと思うんですね。で、まあ PPC を出せるんだったらそれがいい、本当は一番本当に早いですし、まあ、出せるというのはお金的に出せるかっていうところもあると思うので、
はいはいはい、
ところはありますよね。で、他で言えば、本当に結局リストをどう集めるかっていう、ね、新規顧客の集客って、それじゃないですか。
はい、
結局、これさちょっと見て笑ったんですけど、僕これこういうキャラじゃないんだ、ニコちゃんマークとか書いてあるの僕じゃないんですけど、結局、でかく書いてほしい、どこまで設定なの、例えば、LP があって、
はい、
で LP 作ったら、まあ、リストリーですよね、
はい、
まあ、販売ページでもいいですけど、ここにこうどこから持ってくるのって話になるのも、まあ、もう超太いやつとして PPC ですよね。
そうですね。
が、あるけど、あとはじゃあ他何やるのって言ったら、結局もうお金かけなくやるんだったらブログやったりとか、
うん、
Facebook やったりとか、
うん、
あとは JV は結構、ここは JV が、JV、J と V がおかしくなっちゃう。JV。
JV は安泰ですね、本当に。
はじめこれだなっていう気がしますけどね。ゴルフだったら、なんかメルマガの多分さっき、ちょっと後で情報出てるんですけど、メルマガが1万部ありますって言ったら、なんか交換でやりませんかみたいな、紹介し合いませんかみたいなやつで、まあ、メルマガのリストの交換というか、無料登録とかですよね。っていうのが、まあ、本当に、JV は、まあ、アフィリエーターに動いてもらって、意味も JV はありかなっていう気はしますよね。JV というのは、ジョイントベンチャーのことで、基本的にはもう、自分と組めるというか、見込み客を持ってるだろう人に、とにかく声をかけていくっていう感じのやつですね。で、まあ、ステップメールがあるんだったら、登録、例えばここでメールアドレス一件登録されたら500円あげますよとか、もしくはもう、まあ、制約したら、そこから1本売れたらいくらあげますよっていう話でもいいですし、もう一番簡単なのは紹介し合いましょうとかっていうのも、まあ、JV の一つなので、どういうパターンで組むか、誰と組むかっていうのがすごく重要で、それやっていくと新規客って結構いけるのかなと思いますよね。だから、自分のターゲットになる人が誰か、なので、まあ、ゴルフ持ってる人ですよね。ゴルフをやりたい人とかゴルフ興味ある人なんで、ゴルフのメルマガと、まあ、紹介し合うとかがいいのかなっていう気はします。
はい
はい、というところで、
あとは巡航があるので、
普通の広告ですね、メルマガとか、
そうですね、あの広告代理店引っ張ってこんできたら、何個でも持ってきよるんで
、まあ反応は初めわかんないんで、一個ずつテストですけどね。
そうですね。で、ちゃんと継続しながらコンバージョンどんだけ入ってんねんと、CPA どんだけの、獲得段階、いくらの広告やったんとか、アクセスこんだけ売るみたいなところを、まあ、ちゃんと代理店の腹殴りながらですね、まあ、言えやって言って、まずまずね、言いながら、あのデータ出させて、出せていくわって言って、で、そういうのをテストしながらやる。で、今、マイクラウドのブレードっていうシステムがある、新しい、データがあるんで、それもいいと思います。
何ですか？
マイクロアドのブレードっていうシステムがあるんですね。
ああ、マイクロアド、マイクロアドのブレード、
ブレード、
ブレード、
はい
はい、
これもインプレッション課金です。これインプレッション課金で、Google AdWords みたいな、アドワーズのディスプレイネットワークみたいなもんです。
はいはい、いい感じですか？
聞いた話では取れてるみたいですね。で、ただちょっと、いい担当者に当たる必要があるので、いろいろ話し込んでいって、いろんな施策を考えてくれながら、やってくれると、あの話であれば、導入されるべきかなという。
それって代理店ですか？もうマイクロアドと直ですか？
マイクロアドと直でもいいですね。直の方がいいです。代理店通すと、抜かれるんですよ、ビデオに。
マイクロアドの担当でいい人がつくっていうのがポイントってことですか？
それはポイントですね。聞いてる限りでは。で、これが、言うとですね、ざっとディスプレイネットワークみたいな形で配信かけて、コンバージョンが出てる層だけ、残していってくれるんですよ、自動で。
おー、それはやってくれるんだ。
そうなんですよ。それが自動でできるシステムなんですね。 で、1回でもバナークリックした人間は、はい、リマーケティングで終わりまくるんで。
まあ、基本的には、まあ、Google を真似てるんですね、じゃあ。
あ、そうですね。基本的には。まあ、でもそれが自動でできるっていうのがでかい。
広告審査も若干緩めですか？
どうだ？あー、これは完全に緩めだと思いますね。
完全に緩めだ。
はい、経験値なんですもん、これは。
なあ。
はい。
レター出るかな？
あ、レターすることはないです
ね。了解しました。それはいい情報ですね。ありがとうございます。
はい。それではいいと思います。
なんで、結構。もうここっすよね。だから、これの結局 CVR でしょ？
そうです。CVR と CPA っていうのを常に見ながら。
これをだから良くするには、今のこのセミナーの横でこっち側に乗ってる、指逆にさせてるのかな、逆だ、やっぱり。こっち側に乗ってる、売れるホームページの仕組みとか、売れるコピーライティングとかですね、ページの横にある、マーケター養成講座の3回とか4回とか見てもらうと、多分、この CVR、コンバージョンレートを上げる方法とかは分かるのかなと。
はい、そうですね。前にお話しましたもんね。うん、
ぜひ見ていただければと思います。
はい。
なんか今日で質問あったらどんどん書いていただいても結構なんで、はい、来ない限りはまだいきます。はい。まだ続きます。商品の購入率が低い、5月の購入率は 0.2%。
ベタなんですかですかね。
じゃないですかね。購入率を上げるにはどうしたらよいでしょうか。以下が原因だと思うんですが、良い解決策があれば教えてください。販売ページを自分で作成しており、デザインが素人っぽい、うん、正解ですよね。
これはあると思いますね。
次元性、締め切りがない、まあ、これもありますね、
うん、
そもそもオファーやレターが弱いのでしょうか。レターちょっとしっかり読んでないんでありますけど、オファーはでも PDF 買いませんかですもんね、多分ね。
そう
だからレターが弱いのと、まあゴルフって結構まあ厳しい業界というか、ライバルが強い業界なので、そこをどううまく売るかなっていうのはちょっとありますよね。まあ、そういう意味ではオファーというか、見せ方がなのかもしれないですかね。
商品的にその妥当なのかが分かんないんですけど、レター結構上手だと思いますけどね。
パート見ました？
はい。
じゃあ見せ方。
見せ方デザイン変えて、
デザインで、まあ、だいぶ違いますよね。
そうですね、撮ってるのがブログからのリストですよね。それにステップメールで誘導をかけて、レターで 0.2% っていうのはかなりきついですね。
うん、
とどういう誘導での 0.2% なのかっていうことを考えないといけないですね。アクセスの質っていうのがあるので、
うん、
単純にそれは、なんですか、ブログが一番上なのかな。ブログに直リンクで貼ってるだけだったらコンバージョンにくいでしょうし、
うん、
ステップメールからだったらもっと上がらないといけないので、アクセス収益の、意識のレベルが違いますもんね、
うん、
だからそこをまずちょっと見極めて、トータル 0.2 なんでしょう、おそらく、うん、データステップメールベースでいくら出てるのかっていうところの切り分けだけまずしましょう。
あとあれかもな、順番が、まあ、僕が今見てるレターで関して言うと、画面って出せるのかな。画面俺が触れないんだ。出してもらっていい？はい、順番で言うと今出てるか。
ここ見ながら言ったら。
ああ、そういうこと。もうちょっと先。内容が出るのが早いのかなっていうのは、すごく順番から出るとだいぶ違うかなっていう気がするんだよね。でもっと全然下の方で、あれ俺と出て、あれ切り替えてもらっていいですか、画面出します。ああ、はい。でもっと下、あ、で一個ここでスコアが100以上の方が短期間に89でないことは難しくありません、ね、ちょっと下行って、その下でこの感想に日付が入ってるやつが古いっていうのはかなり痛いんですよね。2009年のものを買うかって言って、ゴルフって多分変わんないんですけど、ノウハウとしては、
はいはいはい、
多分2009年の頃はこれ書くと反応が良かったんですけど、これ多分数字2009年2012年にしただけで多分売り上げ違うかなっていう、多分6月16日って未来になっちゃいますけど、でもやっぱりそのなんか感想がニューになってるとかっていうのはすごく重要なので、逆にここの日付は全部外しちゃった方がいいのかなっていうのはすごく感じます ね。
そうですね。
でもうちょっと下行って、もっと下行って、まあ 早いよね、もっと下、もっと下、もっと下、もっと下、もっと下、もっと下、もっと下。あ、ここから多分、もういきなり、もうこの辺で商品の説明に入ると思うんですが、どうでしょうね。あと、ここからの第1章に入ってるけど、教育がまだ終わってないのかなっていうところがあるので、なんかクエストの流れにしっかりしたら、もう少ししっかりして、販売のレベルを、販売の商品説明をもっと下に持ってて違うのかなっていう気はしますけどね。結構、うちのやつでもレターの順番変えるだけで制約率全然違ったりって、やっぱりあるので、その辺の、それってコピペでブコって後ろ持っていくだけとかなんで、テストとしては結構楽なんで、その辺はやったらいいのかなっていうところはありますね。
思います。
で特に、まあ、なんかね、商品販売するときに、先に言っちゃうと、ね、なんか、あーってなっちゃうんで、もうちょっと補足してから内容はって言って、ぐらいでいいかな。でも、もう結構この辺で多分申し込みボタンとか出ちゃうんで。だから、無料オファーとかだったら、ここでいいんですけどね。物販とかね、最近ね、上に置いた方がいいんですか？ボタンは一番。
物販
は
上に置いた方がいいですね。
上に1個とりあえず置いといてっていうのはあるけど、コンテンツの場合はそうでもないですもんね。
はい、
読ませてからっていうのはやっぱりあるので。
ありますね。
っていうのと、あとは本当にデザイン入れるのと、まあ、限定性はやっぱり出した方がいいかなとか、そういう。
クイックタイミングが 7日間とかのオファーは結構効くと思いますよ。
うん。そういうのは、まあいいかなとは思いますね。
はい。
リミテッドのオファーですかね。
はい。
まあ、その辺を変えていただくと、また違うのかなと思います。
あ、質問あったら、本当にリアルタイムくださいね。
はい。で、まだ悩みがあるんですけど、ステップをメールを利用しているの、言っているが、どのメールをきっかけに商品が売れているかわからないため、どこを改善すればよいかわからない。で、質問は、横山さん、野山さんはステップメールで教育をされていると思いますが、メールの開封率はどのメールのどの URL から売れたかを測定されているのでしょうか。
はい。
してるっていう話ですけど。
うちもしてます。
何使ってます？
アドエビスです。
一緒ですね。うちもそうですね。アドエビスというやつを使ってます。それを使うと、どこから、どこを何番目クリックして購入したかとか、っていうのは全部見れるので、アドエビスというやつを使うと、ステップメールのそういう計測ができたりしますんで、まあ、クリック率が下がったとしたら、そこですね。開封率って見てないですよね。見てます？
開封率は HTML では見れないですね。
そうですね。HTML メールだったら開封率見れますけど、基本はクリック率が下がった時点で、興味がなくなったんだろうと思うから、クリックで測定でいいと思います。で、アドエビス、どれぐらいですかね、月額、まあ、そんなにアクセスがないんだったら、1万円弱ぐらいで使えるんですかね。
ですね。はい。
ので、まあ、本当に広告使ったりとかするんだったら、絶対費用対効果が見れるんで、で、その辺が一番重要なんですよね。測定して、計測して、改善していく。
これ、メールでいくんだったら、とにかく、ランディングから通ったときに、サンキューページが出ると思うんですけど、そこで迷惑メール見ろって言って書いてたらですね、なんていうんですかね、メールの初動のクリック率全然違うんで、
迷惑メールに入ってるかもしれませんから、迷惑メールフォルダを見てくださいってやつを書く。
そうです、書く、絶対書かないといけないです、
うん、
サンキューページに。
で、それでも解除の方法とかも知るんですか、迷惑メールの解除のやり方は。
あ、解除の方法もリンク書いてます。
うん、
ここでこうやって登録がするとこうなるんでみたいな、うん、4読メールっていうのがあるんで、
うんうんうん、
よくあるやつですね、
はい、
あそこに誘導かけてます、
うん、なんかそれ違うんですね。
え、何ですか、何ですか。
やるとやらないで全然違うんですね。
あ、もう全然違うんですよ、これ本当にマジで。
へえ、やった方がいいだろうでやってましたけど、もう実際に効果あるんですね。
ですね、もういろいろやってきたんですよ、うちも。
うん、なんか件名とかも書いた方がいいですか。どこでやったことあります、それ。こういう件名でこういうタイトルで来てます。こういうタイトルでこういうフロムから届いてますみたいなやつとか。
ああ、そこまで書いてないですね。それテストします、うちも。
うん、それでももう書いた方が検索しますもんね。しないのかな。
いやいや、するでしょ、それだったら絶対。
ね、こんなタイトルで来てるとかって、はい、そういう感じですよね。まあその辺も書いてやったら、まあ、はい、もっと良くなるかもしれんっていう話ですね。
言うと、フォーム、ここのフォーム見てると、うん、同じアドレスで何回も登録してくる人がたまに出るんですよ。
はいはい。
それって、あ、そういうじゃないんだ、みたいな、
うん、
ふうに僕ら見てるんで、そういう人たちが出てくると、その辺やっぱり、微調整かけに行ったりします。
う
はい。
はい。
で、アドレスはいいんで、ぜひ、僕は。
OK ですと。はい。で、まだ悩みがあるんで、
はい、
いいですか？
はい、悩みにお
願いします。ホームページ、ブログ、メルマガ、ステップメールで商品を紹介していますが、どのリンクから、あれ、ここ書いたの？あ、違います。ホームページ、ブログ、メルマガ、ステップメールで商品を紹介していますが、どのリンクから売ったのかわからないと。横山さん、野山さんはどのリンクから商品が売れたか測定されているのでしょうか。もし測定されている場合、インフォトップでも計測できるのでしょうか。
あ、いけるんじゃないですか、これは。
あ、どうい
うことですか、普通に。
で、普通にいけそうですね。
はい。
うちはインフォトップはインフォトップでしかやってないのと、独自はアドレス入れてるんでって感じですかね。
そうです
ね。だから、うちはアフィリエーターさんのインフォトップ経由か、独自だったら独自のがどこから経由かっていう独自の方に僕はアドベンティスを入れてるんですけど、両方でも多分できると思いますけどね。
うん、大丈夫と思います。
はい、なんか、はい、日本独のなんかサンキュータグ入れるとこみたいなところに入れたら大丈夫です。
そうですね。
あ、でも初回アクセス3日間とか2つ目の商品とかでやってるんですね。
はいはいはいはい。これをとにかく全部に導入してみるないし、そうですね、デザインと、とにかくあの Google ウェブサイトオプティマイザーです。 AB テストだと思います。もしくはあのマジックリンクエクスプロージョンっていうツールがあるんで、それだったらまた簡単かな、割振り。それで
なんてやつですか。
マジックリンクエクスプロージョンっていうのがあるんですよ。
なんですかそれ。
知らないですか。
和物ですか。
いや、あの、いや和物じゃないですね。
洋物ですか。
洋物ですね、どっちかっていうと、ブレイナーズです。
ブレイナーズ、
はい、
ブレイナーズ、ブレイナーズの商品ってみんな知らないでしょ。
え、マジですか。
見てる、やっぱいいのあるんですか。
え、これはいいですよ、ちゃんと使えますもん、これは。
これはちゃんと使える
、これはちゃんと使える、珍しく。
アンにダメって、アンに言ってるじゃん、言っちゃってんじゃないですか。マジックリンクエクスプローション、
これは AB テスト超簡単にできるんで。
へぇ、
はい、まあ、あのウェブサイトオプティマイザー使えるんだったらそれでいいと思いますけど、あの各種設定がほぼほぼいらないんで、振り分けが簡単にできるんですよ、ですね、ザーッと。
え、サンキュータグも入れるんですか。
サンキュータグも一応入れれます。で、どこからコンバージョンをこんだけしてるみたいなの全部わかるんで、
まあウェブサイトオプティマイザー使えばいらないですよね。
そうです。あれ、あの、まあわかんないっていう人もいるんで、
はい
はい、マジックリンクエクスプロージョンっていうのもあります。
それ買わないといけないですか。
これは買わないといけないですね、うん、7000円くらいかな、安いんで。
あ、アドエビス、アドエビス、アドエビスですね。あ、はい、言われるか言われるか。マジックリンクエクスプローション。
お、今なんとか大丈夫らしいです。ありがとうございます。
じゃあ、そんな感じで、お、早く、質問が終わってしまう。もう一個来てます。
はい。
新商品や新しいマーケットを調べるにはどのような方法が効果的でしょうか。ざっくりですね。新商品や新しいマーケットってどういうこと？市場のマーケットなのかな？参入市場でいいんですかね？
いうことですかね。
調べるにはどのような方法が効果的でしょうか？新商品や、日本語がよくわかる。新商品。
なんでしょうね。
どういう商品だったら参入できるかっていうことかな？新商品を作る。調べる、あ、どういうこと、新商品、新しいマーケット調べる、調べるの意味がちょっとか、売りたいのかな。
多分そうでしょう、なんか新しい商品作りたいんじゃないですか、ね、
作りたいときに、新しい商品を作るときにどうするかっていう質問にしちゃいましょうか。
はい、しちゃいましょう。
じゃあそうすると、新商品、新しいマーケット、まあ、市場、どういう市場だったら参入するかを調べるときに、もう普通に僕は検索数見て、
はいはいはい、
クリック単価見て、あと、まあ、まあ実際にその金払いそうかどうかっていうのはやっぱり見ますよね。そのお金を払いそうかどうかですね。
はい、
だうちの場合はコンテンツ系バンバンやってた時に、まあ塾とかもやってたんで、まあいろいろ出てくるわけですよね。そのランチューの買い方売れたから、あの、
はいはい、
カブトムシの買い方売れますかとか出てくるわけですよ。
はははは
でもちょっと多分僕はきついと思っちゃうんですね。っていうのはランチューって1匹10万とかしたりするんです、高いやつね。
はいはい。
でもカブトムシって1匹何万円の世界じゃないですか。あ、大クワかな、大クワだとすごいいいやつは高いらしいですけど、
はい、
でも
ラグビーで大会とかがあって、みんなだから金を入れるんですよね、もうなんか水槽とかガンガン作って、うん、それに比べてもうちょっとなんかお金使わないでしょみたいなところがあったりするんで、はいはいはい、そことかはやっぱり考え、その市場というか、そのそれがお金買うかどうかみたいなところありますよね。でシャンプーも血やが良くなるとかって売れないですよね。
はいはいはい、はい、
そのやっぱりハゲてる人が生えるっていうところが悩みの解決だから売れるっていうところがありますよね。
それは激しくありますね、
うん、でそういう意味では、まあ、検索数だけじゃないところというか、なんというかな、レシピとか検索数多いけど、でもその人たち無料で調べたいだけでしょみたいなところがあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
ね、お金払う属性じゃないよみたいなところがあったりするんで、
ま
あ、その辺は結構でかかったりしますよね。それをどう調べる？
なんかあのどういう、まあ、そういう検索数だとか、そういうこれに対してお金払うのかっていうところに対しての商品決めみたいなのをまずして、
うん、
でそこの層っていうのは何に何を感じてるのかみたいな、うん、さらに、仮に育毛シャンプーっていうんだったら育毛シャンプーの中でもこういうところを求めてるよみたいな、
うん、
それって結構ウェブの叩いたらマーケティングデータとか出てきたりするんですよね、
うん、
もしくはウェブマーケティングリサーチ会社、楽天リサーチとかマクロメルとかに行ってウェブマーケティングアンケートを取るとか。
ああ言ってましたね、それアンケートね。
ですね、はい。でそれでこうなってるんだねっていうところから自社商品のコンセプトをこうしていきましょうかみたいな、
うん、
話はいいと思いますけどね。
そうか、
本当に安いですから、数万ですから。
お金があるんだったらアンケート取るっていうのはありっていうことですね。
ですね、ですね、
うん、
はい。そういう感じで、ああじゃあこれならいけるよねっていうところと、内部的なうちの強みみたいなのあると思うんですよ、多分商品開発考えられてたら、
うん、
でそれを活かせていて、なおかつユーザーのがお金払うような市場であり、で外部環境的にそれがなんとなくこう注目されてるよねとかニーズがあるよねってことが見えることですよね、
うん、
それが掛け算でなってないのが厳しいんじゃないかなと、うん、はい。
まあ、あとまあ市場でいうと僕はだからあれですよね、マーケティングどこまでできるかっていうのはやっぱり考えるべきかなっては思っちゃうかなと思いますけどね。
それはクソ大事だと思います。
っていうかその自分のレベルがあるじゃないですかっていうのは、まあ どのタイミングで何に参入するかってやっぱり絶対あるんですけど、じゃあ初心者の人が今から化粧品とか育毛剤やりたいっすって言ったら結構きついかなって思っちゃうんですよね。
それは厳しいですね、ウェブマーケティング何も分かってなかったら。
ですよね。だからそうだったらもっとウェブマーケティングがみんな分かってない市場に入らないといけないのかなっていうところはありますよね、
うん
うんう
ん、はい。
ただ それが結局ウェブマーケティングで言うと、なんていうか昔は出せば売れてた時代だけど、今ってそこまで出せば売れる時代でもないので、もうちょっと戦略を考えるとか、あとはまあ業種業界をもうちょっとライバルが少ないとこ行くとか、あとは地域絞るとか、
はい、
そういうことをやっていく必要があるのかな。なんかネット通販でやろうとしたら、ね、全国大会なんで、
いきなり全国大会ですね。
そうそう、いきなり全国大会であなたは戦いますかっていうところは絶対出てくるので、
はいはいはい、
そこのレベルを考えるのはすごく重要かな。だから結局全国大会じゃなくてもね、月100万とかって売れるわけじゃないですか、
そのジャン
ルをしっかり選んでいけばっていうのではあるので、まあ、全国大会じゃないところでできる限りやった方がいいのかなとは思いますけどね。
はい、
まあ、そういう意味では
いいと思います。
検索数とか悩みとかの深さっていうのは重要プラス、まあ、みんなが思いつくというか、もうすごい人たちがいっぱいやってるところは、
はい、
まあ、あんまり入らないで
戦
えるところに参入する、
はいはい、
っていうのがいいと思います。もう本当になんか逆にここどうですかって、ここに書いたら雑談に言われてくるのはまずいのかなっていうのがあれば、まあ野山さんの携帯に電話したら教えてくれるんで。
そうですね、週に2回から電話ください。
ここに番号書いていいんですよ。
いや出れねえよみたいな、怒られるかと。
はい、ではそんな感じで、あ、本当に質問なんかあったら聞いていただいて、じゃあ質問がない間はフリート
ーク。
あ、なんか最近オンラインセミナーのなんか今新しいシステムを導入したという噂、ベータを作ったって噂を聞いたんですが。
あ、早いですね、情報が。
うん、
まあ、うちじゃないんですけども。
はいはい。
アラスナさんのとこなんですね。
ああ、そうなんですか。はい。
原田さんとこがグリーンライブっていう、いうとウェビナーシステムを作ってるんですね。
作ってるか、
開発ゼロから。
へえ。
で、前のウェブセミナーで使わせてもらってですね、
はい、
で、使った感触、ユーストリームのもう100倍いいんですよ。
うん、何が違うんですか。
まず画像がむちゃくちゃ綺麗で、
もう綺麗らしいですね。
はい、で、途切れないんですよ、落ちない。
うーん。
で、最大ビューは1000以上いたんですけど、
はい、
それでも全然落ちなくて、
お
で、今の話聞いてる以上、2000ぐらいまで普通に大丈夫という。1000人リアルビューアーで集めるって言ったら芸能人でも無理じゃないかぐらいの勢いなので、
うんうん、
多分まあまあ、それはアユがやったら無理ですけど、
うん、
はい、そこそこいいと思います。で、あれがまだ実力の半分も出していなくて、実は、
うん、
今横山さんがやられたみたいな資料の横出し、
はい、
画面出しみたいな感じですけど、横山さんのところ今、うん、それが喋っときながら右にボーンって出てきたりとか、
ちょっと右にボーンやってください。
え、なんか、
やっちゃっていいですか。
そうじゃないですか。
あれ、いけるのかな。
ちょっと待ってくださいね。
あ、はい。あ、僕に言ったんじゃなかった
んですね。あ、右ボンってやってくださいって。あちょっと、画面ちょっといじれる。あ、こんな感じ、こんな感じ
で。ですですですです。で、これを言うと、ビューワーの外に出せるみたいな。
あ、ビューワーの外？
え、こういう画面と、今あるじゃないですか、横山さんもそうなってるじゃないですか。
はいはいはい。
で、それ、言ったら、今、これコンテンツへの公式サイトありますよね、
はい、
メンバーの、
はい、
僕そこから今見てるんですけど、そこに今横山さんがいて僕がいるじゃないですか。
はい。
で、
はい、
横山さんが、横山さんが見たら僕の画面、顔がいるところに、
うん、
資料が出てくるみたいな。
え？あ、横で、横ってことね。
そうです、そうです、横にドーンです。
あ、だからサイトを結構いろいろいじれるってことか。
ん、まあまあそんな雰囲気ですね、ユーザーが。だとか、ね、あとオファーをする際にボタン別で出したりとか、ビョーンって。
オファーを、ああ、でもそれはいいですね。
で、そんなんとかもリアルタイムでできるらしいんですよ、
うん、
で、それがもうほぼ完成形なんで、
うん、
前ちょっと使わせていただいて、
うんうん、
はい、
へえ。
これは良かったです。完全に良かったので、ぜひ、もうちょっとでリリースしたいと思いますから。
うん。あ、それって、あ、そうそう、今ちょうど質問も来てたんですけど、
はい。
そのマーケティングで、あれって、無料の、あれ、無料でいくらか払ってましたよね。
え、あれですか？
あれ、無料セミナーでアフィリエイト報酬払ってなかったです。
あ、そうです、そうです。無料のウェビナーでアフィリエイト報酬払いました。
あ、いくらですか、アフィリエイト報酬。
あれ、500円です、1件。
1件って、見たら500円？
いや、じゃないです。オフラインで500円です。
あー、で、どれぐらい見るもんですか？
5000ぐらいなんですよ、オフトが。
うん。
オフト5000ぐらいで、1000ちょっとですね。
あ、そうか。オプトしたときに、あ、これ一応、一応というか、最近注目のマーケティング事例というか、海外今、ウェビナーなんですよね、ほとんどセールスがね。
ウェビナーセールスも海外もうバチバチですね。
もうバチバチ。だから、こうやって、今話してる感じで、まあさっきちょっと画面とか出してましたけど、とかやったりとか、はい、まあこの後、あれですよね、この下にボタンが出てきて、申し込んでね、はい、みたいなやつですよね。
そうです、そうです。
それができるようにしてるってことですもんね。
そうなんですよ。
この話は。
この最近の今日マーケティング事例の解説っていうのはその言ったらウェビナー系で今日はちょっとお話をしたいなと思います。はい。
まあそれをすると、
はい、
あ、だから500円で無料登録してもらうじゃないですか。
そうです、いついつにウェビナーがあるから、
うん、
見たい人はこれでエントリーしてねと。そしたら案内するからみたいな。
5000人に1人だ、あ、5000人の1000だから 20% 見るんですよね。
20% ですね。前の健太郎さんの時は2000人ぐらい来ましたね。いい時、一瞬だけでしたけど。
5000でですか。
5000で。
おー。それはやっぱ告示をしていって、
はい。
今日何時だよって言ってメールを送っていって、
そうですね。
で、話をしていって、
話をしていって。
で、その場で、まあ、1時間、2時間のオンラインセミナーやって、
そうですね。
で、あれいくらでしたっけ？ 10 万円ぐらいでしたっけ？
7万8000円ですね、オファーが。
7万8000円か。
はい。
その時だけですか？オンラインセミナー中。
オンラインセミナー中に最後にオファーをかけて、
はい、
24時までですね。 デッドラインをちゃんと設けて、
ああそうかそうか、その日の今だいたいこれぐらいの時間にやってるんですか。何スタート何時、
前はやったのは9時からスタートでしたね。
ああ9時からスタートして2時間11時ぐらいまで2時間ぐらいやりました。
2時間ぐらい喋ってましたね。
11時ぐらいまでやって、
はい、
で、セールス入って、セールスというか、
セールスは多分10時半ぐらいにやったんですよ。
10時半から30分ぐらい、こんなことやるよって話。
そうですね。
押して、
はい、
で、クロージング。
クロージング。
え、数字を聞いてもいいんですか。
いいですよ。
1000でどれぐらいですか。
ざっくり 5% ですね。
おお。
でも、売ってるのが8万なんで、
うん、ああ、いいっすね。
そうです、
生きていけますね。
全然生きていけると思います。
400万か。
そうですね、
うん、
で、ここからこの、ウェビナーっていうのは、
うん、
肝が、
うん、
その場だけじゃないっていうのがポイントで、
うん、
今うちの、オフトインされた方追っかけててほしいんですけど、何やってたかっていうのは、うん、その後にリプレイが欲しいんですよ。
3日間限定でってやつですよね。
そうですそうですそうです、
3日間限定で見れますよ。
はい、
うんうん、
で、生放送で売っといて、そこで条件変わった状態でリプレイで流すっていう。
条件は、ね、値段が変わるんですか。何が変わるんですか。条件は、
で、値段変わりました。その時は
ちょっと上がる。
はい、
うんうん、でも先行価格だよみたいなですか。
まあ先行価格だよですね、
うん、
で見てる人は別にうちそのセミナーの話メール上で一切しないんですよ。
うんうん、
まあウェビナーリプレイできるから見てねっていう。
うんうんうん、
はい、
で3日間限定で今日で見れなくなるよっていうと、まあ、ある程度見るよ
ってことです。はい、
それの再生回数ってカウントしてます。
カウントしてます。実は
どんなもんですか。
倍はいかないですね。
倍はいかないですが、もう1000人は見ないとか。
もう1000人は見ない。
ああ、はいはい、
はい、
これその場合ってどうなんですか。どこまで見てるとかも計測してたりします。
そこまではしてないですね。
それでもやろうと思えばできるんだろうね。
多分できますね。
動画の計測入れればできそうですよね。
うん、できると思います。あれは
うーん、
でそこから勝手にセールスがかかるっていう、う
ん、あれでも レター結構普通に作ってましたよね。
普通ですよ本当に。
あれ、いや、レターって作る場合と作んない場合ってどうなんだろうなと思って。海外どう。
PDF でやるときもありますね、海外。
もうこれでボーンで。 PDF ない場合はないですか。
それは見たことないですね。
申し込みフォームだけじゃなくて、
はい、
ページを用意したからか PDF 用意したから見てねみたいな感じですか。
そうですそうです。でそれももう内容話してるんで、うん、もう超さらっとでいいんですよ。
はいはいはい。ああそうか、
こんなセミナーしますって言って、内容こうで、ああでこうしてあれです、お申し込みこちらみたいな。
ちなみに、そっちも、そっちの制約率とかどうなんですか。そっちのっていうか、後ろの
リプレイ。
リプレイ、そうですね。
リプレイは、そのやっぱりウェブセミナーのライブ感がないんで、
うん、
落ちますね、激しく。
激しく落ちるんだ。
はい、激し
く。でもそうだろうね。
はい、
やっぱり結局ライブでやるしかないのか。
ライブが一番売れますね。
ライブでやるか、あれですね、ライブっぽくやるかですよね。
そうですね。
ね、
なんか一回そのウェブセミナー撮ってライブっぽく見せて、再放送でリプレイでずっとアクセス引っ張り続けるのだったら売れるかもしれない。
エバーグリーンとかあんな感じ。そうですもんね。
はい、そうですね。
今日のやつも録画ですもんね。
ですです。いやいや
って言ったらみんなびっくりするのね、やっぱね。
マジそれみたいな。
どんな仕組みになってるのって思うよね。でもそんな感じじゃないですか。向こうのエバーグリーンのシステムとかって多分質問はないのかな。
取ってないかもしれないですね、あれは。
でも質問のここのとこを動画にしとけばいいですもんね。
そうですね。
見てたらなんか動画になってて、実はこの下のチャットの枠も動画になってて、実は全部動画でね、リアルタイムで流れてるっぽく。
すごいですね。
でもそんな感じですよね、向こうが今やってるやつって。その、オンラインセミナーっぽくやって。
はいはいはい。
でもアメリカだからいいのかな、日本人それやるとなんか。
どうなんだろうって。まあイベントで踏んだかって言われてすごい反応出るみたいですね、本当。
あれ、イベントドリブンは流行ってるんですか、やっぱり。
イベントドリブンは流行ってる、まあという、そうですね。あれの風に仕組みにしてリプレイするのが流行ってるのかどうかわかんないですけど、
うん、
ああいうなんか次から次へ何が起こるかわかんないみたいな感じの。
でもやってますよね。
やってますね。生感があるやつをよくやってると思います。
最近逆に言うとここ1年ぐらいってそんななんか新しいやつとかは出てこない、はい、まあプロダクトの調味はもうプロダクトランチも、まあ、2,3 年前ですね。2,3 年前ですもんね。
まあ 2,3 年前ですね。
なんかすげえ新しいマーケティングがあるかっていうと、どっちかというと普通にオンラインのこういうやつというかオンラインでのセールスが多いのかなっていう気はしますよね。
プロダクトランチが基本的な枠にはなってますね。
ああ、そうですね。リスト取って、
はい、
ロンチかけて、
そうです、うん、あれは本当参考に、だからプロダクトランチはぜひ学べられるべきなんじゃないかなと思います。本当、
うん、
でこういう、ウェビナーセールスから仕掛けていく、後ろ仕掛けるっていうタイプの流れ、これを、やると労力が3分の1以下、もっと低いかもしれないです。むちゃくちゃ楽なんで。
そうですね。
はい、もうそのセミナー構成考えるだけですね、
うん、ちなみになんか、
はい、
オンラインセミナーでまあなんか質問があればどう思うけど、
ぜひぜひ。
まあそんなかな。そうですね、オンラインセミナー、
オンラインセミナーこれ深いんですよね、またね、これ売り方ね。
うん、
なんか来ましたよ。
LP を作ろうと思いますが制約率は高い LP の共通点。あ、なんだっけ、
何のランニングですかこれ。
そうですね、いいサイトが多分ある。
リスト取りですか、商品購買、リスト取りね、
うん、
リスト取りページの、制約率の高いキレビの共通点あります。完全にあります。これは見えますかね、これ徳川さん見えてます。
ちょっと待ってください。1、商品、人物、読めない、
ああすいません、商品、人物の訴求じゃないっていう、これってこんなにすごいんだよって言って、そんなことやってる人が出してるメルマガだよっていうのはダメってことです。あくまでメルマガなんですよね。あくまでメルマガを、こんなにすごいメルマガですって、この内容はこうであーで、読んだ人はこんな風にもなってます、なんでこんなメールマガジンが配信しているのかみたいな、そういう、メールマガに関してのことしか言わない。さっきのゴルフの方であれば、これはゴルフのメールマガジンでこんなに、ノウハウが入ってますとか、読んだ人はこんな風にもなってますとか、スコアがこんな、読むだけでスコアが伸びますみたいなぐらいの、訴求。レッスンブログがどんだけすごいかとか、そんなんいらないんですよ。メールマガがすごいかとかっていう、そこにつながって訴求になってると、制約率は高いです。
もうオファーだけ言うってことですよね。
そうですね、
うん、でもそうだよね、無料系は本当そうですよね。高いもの売るわけじゃないから、
はい、
うん、
本当に、それがこれがめちゃめちゃ大事ですね。で、あとは本当にこれがベースでちゃんとあのターゲット設計がうまくはまっていて、で、あとはもうテスト、もうとにかくテストしかない。基本の形はとにかくメルマガ訴求になってるかっていうことです、リスト取りは、うん、あ、これスミさんのあのページ出てますね、うん、
それ僕が置きました。
あ、本当ですか。これめっちゃ大事です。
それまあ相当まとまってますよね。そこの、まあ、スミさんのやつにも相当いいことは本当に書いているので、それだけでも
超勉強になると思います。
あれちょっと待ってくださいね、ランディングページのいっぱい載ってるページやってるじゃないですか、これ。
ランディングページ、
ランディングの事例、
そうか、リスト取りか。
リスト取りの事例ってないんですよ、ほとんど。
リスト取りのどういうやつがいいか、
どういうやつがいいかとか あのランニングページの事例集みたいなってなかなかないんですよね。物販系ばっかり、もしかしろ請求。
そうですね、サイトのそういうサイトの一覧があったやつがあったんでちょっとと思ったんですけど、
リスト取りはとにかくメルマガ訴求にすることです。 であとは横山さんが久しぶりにお話ありましたように、なんで無料なのかとかメルマガではこういうことを伝えてて有料でこういう商品持ってますみたいな話をちゃんとあのコンテンツとしてはめないといけないですね、う
ん、
はい。
あとは何だろう どこからアクセスを取るかもありますけどね。アフィリエイト系だったらもう、はい、結構普通に何だろう、よくあるリスト取りのページで結構取れますけどね。何だろう、あの前登録率がね、太田さんのやつ 48% 出てたとか言ってたじゃないですか。
あ、はいはいはい。
ああいうのもまああれなんか形があったんですよね。ちょっと待って、残ってた。まあある程度テンプレは決まってますよね。
そうですね。
何だろう、形は基本的にもう本当に真似ればいいのかなっていう気は。
真似ましょう。あの本当にいいのってたくさん出てるんで、そういうのをあのいろいろ情報を引っ張ってきてきて真似るのが一番いいと思います。
うん。
はい。
情報収集だと分かんなかったかな。
無料レポートや動画などはつけた方がいいでしょうかと、ボーナスで。普通にメールマガジンでも登録しますけどね。
うん。
なんか詰めな、ね、ポリシーで今、アドワーズかなんかで、無料のメールものをプレゼントしてのこうリスト取りみたいなのっていうのを明らかに禁止しているので、つけない方がいいのかもしれないですね。ただ、つけてるからって言って NG になってないサイトもあるんで、あなたどうこう言えないんですけど、意外と。
うん。
はい。
でも結構そうですよね、リスト取りはもうメルマガ登録とかが多いですよね。なんかそんなにプレゼントをしようしてても結構きつい感じですよね、その
ですね、
アドワーズで言えば。
はい、なんか全然別につけなくてもいいと思います。だからつけた形でのコンバージョンが上がるかどうかのテストは必要だと思いますね、
うん、
はい。まああのこれつけてるからっていきなりなんかアカウント止まったりしないと思うんで、うん、はい。で、まあ、Yahoo と Google と諸々動かしてみるのがいいんじゃないでしょうか。はい。お、素晴らしい。はい、他なんかあったらどうぞ。
うん、
あ、なんか来てる。野山さんが最近近いというのはネット通販はネットショップのことですよね。それはドロップシッピングですが、かと。あ、違うのであればどのように試食を作成しているのですか。ネット通販っていうのはネットショップのとか EC サイトとかいうところなんですけど、ドロップシッピングじゃまずありません。単純に、商品を、作られている企業さんとかサービスを展開している企業さんとジョイントをしていますということです、ですので、ショップはうちは作成していません。向こうが全部持ってはるんです。商品も全部持ってるし在庫も持ってるし配送も向こうがやってます。うちはお客さん連れてくるからあんたらプロダクト用意してねっていうのがうちの通販周りの頑張ってる感じです、今。はい、 OK ですか。
なんで普通のっていうか、なんだろう、化粧品の通販とかと一緒ですよね、通販っていう。
まあそうですね、そうです、そうです。
なんだ、どうしても通販で EC とか EC ショップとか言うと、あの1商品じゃなくて商品がめちゃめちゃ100とか1000とかあってカタログみたいになってるイメージが、ネットショップって EC ショップってあるイメージがあるかもしれないですけど、
はいはい、
普通にうちらがやるネット通販って1商品ですよね、基本
1商品、基本1商品、
1個の商品を売っていく、そのためのページを1個作る、ランディングページを作ってその中で売っていくってことをやってるので、それのまあリピート性があるものであったりとかっていうのを売っていくようなことが多いですよね、
うん、そうですね。
だからもう EC って儲かるんですかね、そういう意味では。商品点数が、商品点数が多い EC。
ああ、商品点数が多い、まあ、それがオリジナルなのか品番なのかっていうのは結構すごい。
ああ、そうですね、オリジナルでもそんな商品数多いとこなんかないっすよね。
いやー、でもなんだかんだ言って結構持ってるんですよね。あの OEM で後ろたくさん商品持ってたりとか。
ああ、そういうことか。
はい、でなんかあの関連商品いっぱい持ってるとこもありますし実際、
うんうんうん、
でなんだろうな、お試しから入ってで本製品に引き上げて関連商品売っていくみたいな。
で、いろんな商品を売ってくるんですか。
いろんな商品売りますよ。
へ
え。マジ関係ないじゃんこんなのみたいなの売りますからね。
でも売れる。
売れますね。
まあ一定の割合だったら売れるってことか。
そうですそうです、バカみたいに売れないですけど、うん、もちろん、はい、属性が属性なんで。
でも普通に考えるとそれって、まあ、ある程度大きい会社じゃないと商品点数って作るの大変ですし、
はい、
まあ難しいですよね。普通だからうちらが言ってるネットショップとかネット通販っていうのはもう一商品、
まあ、ちゃんと持って、
そうですね、繰り返し使ってもらえるようなやつじゃないと LTV ですね、ライフタイムバリューが厳しいんで、1個の商品を売り続けるというのが一番、まあ、ベストですよね、
はい、でプラスアルファ他バックエンドの数並べるっていう、1個の商品を売り続けて利益を出しながらうちの商品を膨らませていくっていうのがいいと思います。
楽天とかのショップもそうなんですかね。でもそうか、ちょっと違うのか、あれは。
楽天はなんかもう全然違いますからね、売り方自身が。
とりあえず広告というか、なんか目玉商品というか、利益率が低いけど、お客さんが集まる商品バーって言って、
です。
あとでカニ売る、カニ売る、リストに対してカニ売るってパターンですかね。
カニ売るんですか。
カニ売るらしいですよ。あの、ケーキ系とかスイーツ系は、
はいはい。
スイーツでリスト集めといて、
はい。
で、ね、あの1月正月明けたぐらいのカニって安いらしいんですよ。
で
それ大量に買って裏で買っといて、
はい、
冷凍しといて翌年 の、 あの年末年始に売るっていうのが
売るんですか。すごいな、なんか
なんかそういう流れらしいですよ。でそのためにリスト集めてみたいな。それ何年でも結構前に聞いた話なんで今は違うのかもしれませんけど、まあなんかそういう感じだっていう感じ
で、 ね、
でもだってスイーツでもう何回もリピートして買わないですもんね。
そうですね、
2000円差
でしょ、なの、うん、
はい、まあ、そう考えると、うん、ちょっと違いますよね。
まあしんどいと思います。
それをリスティングで売れるとは思わないですしね。
いやいや絶対嫌だ、お金かけたくない。
だからだから結局楽天の中でどうにか売れてってみたいな、ランキング攻略してみたいな、
はい、
っていう感じですよね。
だと思います。
はい、